お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。6月20日 SBS 日本語放送ニュースです。メルボルン CBD で昨日午後、爆弾を用いた脅迫騒ぎがあり、警察や爆弾処理班が出動した事件で、逮捕された33歳の男が今日裁判所に出廷します。男は爆発する物質や装置を所持していた罪や、嘘の爆破予告をした罪、違法薬物の取引、武器や犯罪で得た利益の所持、車の窃盗の容疑で起訴されています。ジロングにある男の自宅からは爆発装置や武器が見つかっています。警察は今回の事件についてテロリズムとは関係がなく、コミュニティに対する差し迫った脅威もないと発表しています。連邦政府の閣僚が大規模な地滑りが発生したパプアニューギニア中部沿岸州の被災地を訪れます。5月に起きたこの地滑りではおよそ2000人が亡くなったとみられています。オーストラリアの閣僚を含む使節団は、昨日から始まった両国間の閣僚フォーラムに出席するためパプアニューギニアを訪問しています。フォーラムは今回で30回目の開催です。地滑りの発生後、オーストラリアパプアニューギニアに対して250万オーストラリアドルの人道支援を行っていますが、ペニー・ウォン外相はオーストラリアは今後追加で被災地の復興に向けた支援を行うと述べました。西オーストラリア州で新しい銃の規制法が議会で可決しました。国内で最も厳しいものの一つとなります。この法律では、家庭内暴力ドメスティックバイオレンスの銃犯罪者は銃のライセンスを強制的に失います。また個人が持てる銃の数も制限されます。農業従事者は最高で10丁、趣味で狩猟を行う人は最高5丁となります。州政府のポール・パパリア警察相はこれまでに、50年前に制定された銃の規制法を見直すことが必要だと述べています。
This significantly lowers the threshold required before police take action. It will undoubtedly...
これによって警察が動けるようになるまでのハードルがかなり低くなります。もちろん銃の保持者の中には不満もあるでしょうが、銃を所有できるという特権と安全とを比べた場合、安全を優先するのは公平で納得できることでもあります。パパリア警察庁でした。ニュースを続けます。クイーンズランド州の最も北の地域、ファーノースクイーンズランドの遠隔地に住むコミュニティに対し、食料雑貨品の価格を 20% 割り引く州政府による生活支援策が実施されます。遠隔地では生活コストが急激に上昇しています。この支援策は遠隔地に住む人に向けた制度などを通して行われます。この制度にはケープヨーク、トレス海峡諸島などにある小売店32件が参加しています。州政府のスティーブン・マイルズ州首相は、今回の支援で生活費の負担が軽減すると述べました。
This is all about addressing what Queenslanders have said to me, which is the number one concern.
クイーンズランド州の人たちが私に語った問題に対応します。今一番の懸念は必需品を買うためのコストがどのくらいなのかということです。新鮮な食べ物を食卓に並べることができるよう、遠隔地のコミュニティを支援したいと思います。マイルズ首相でした。スーパーマーケット業界の競争が十分ではなく、食料品や雑貨の値段の上昇につながっている地域があることが、消費者団体チョイスの調べで分かりました。チョイスは買い物かご1つ分の一般的な食品雑貨14品目の価格を大手スーパーマーケット間で比較しました。その結果、アルディで買った場合の価格が最も安くなりました。価格はアルディが51ドル51セント、ウールワースが68ドル58セント、コールズが69ドル33セントでした。調査ではまた、タスマニア州とノーザンテリトリーで食品や雑貨の購入費用が高いことも分かりました。その理由として、これらの地域ではアルディの店舗がないことが挙げられています。オーストラリアで鳥インフルエンザの感染が拡大しています。ニューサウスウェールズ州シドニー郊外ホークスベリーの養鶏場でウイルスが検出されました。 州政府によると検出されたウイルスはビクトリア州の養鶏場7カ所で見つかったウイルスとは異なるもので、今回見つかったウイルスは野鳥が運んできたものとみられています。オーストラリアのビジネスがかつてないほどの倒産リスクに直面していることが、金融サービス会社クレディターウォッチが発表したビジネスリスク指数で示されました。インフレや政策金利の上昇、消費者の需要の弱さによりマージンが縮小しています。リスク指数を大きく引き上げているのは電気・ガス・ゴミ処理業などのスモールビジネスで、カテゴリー全体で見るとビジネスが外部の専門家による管理下に入るリスクは昨年から 89% 増加しています。また倒産や休業、登録の抹消、金融規制当局による登録の削除などを含むビジネスの破綻の大部分は引き続き食品・飲料サービスでした。続いてスポーツ、陸上です。ドーピング疑惑が持たれているアメリカの陸上選手エリヨン・ナイトンがアメリカ代表を決めるパリオリンピック代表選考会への出場を許されました。ナイトはドーピング検査で使用が禁止されているトレンボロンが検出され陽性となっていましたが、調査を行った仲裁機関はナイトンがフロリダで購入した肉にトレンボロンが含まれていたと判断しました。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で105円50銭、 US ドルで 66.74 セント、また US ドル1ドルは日本円で158円飛んで4銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日21日金曜日のお天気です。パースはほぼ晴れで最高気温は20度、アデレードは時々曇りの予報です。最高気温は16度、メルボルンは雨が降りそうです。最高気温は14度、ホバートも雨が降るかもしれません。最高気温は12度、キャンベラは雨の予報、最高気温は10度、シドニーは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は17度、ブリスベンは晴れで最高気温は25度、そしてダーウィンはほぼ晴れで最高気温は32度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。